頭にこれは結構いい子を教えられてる子、例えば家族にすごく重症の子がいていい子でいないといけないとか、あとお母さんがいい子だったら褒めてくれる、いつもいつもいい子ぶる。もう一つは、お母さんがですね、子供がぐずったら不安だからいつもわがままを通しちゃう。だから家では全部そんな困ってないんですね、子供たちは。いい子でいるから。で、真ん中の子がちょっと違うんですけど、お母さんが全部わがまま通すから家では困ってない。でも学校でどうなってるかと、子供ってやっぱ我慢できないですよね。学校ではぶっちぎれになるわけですよね。なんかこの先生の言うのとお母さんが全然違ってきちゃうのね。だからこのいい子を強要されている子はきっちり読んであげないと、子供ってそんなにいい子でいれないと思うんですね。で、ここの暴れてるところだけを取って、なんか発達障害とかね、そんな風にステレオタイプに考えるのはやっぱり違うのかな。やっぱり一人一人考えてあげないといけないと思います。で、パニックの時はね、もう本人も辛いし言っても一緒だから、怪我しないようにそっとクールダウンするのを待ってほしいんです。で、クールダウンしたらあんまりなんか聞かなくていいし、あ、終わったねってまたみんなで一緒にやろう、それでいいと思います。本人も覚えてないし、だから本人が元気な時にもしパニックになったらここに連れてくるねとか、そういうふうに言ってあげたらいいのかなと思います。で、これは大人の方がね、小さい時パニックになったら誰かにそばにいてほしかった、理由は聞かないでほしかった、笑顔はバカにされてるより嫌だった、後ろから覆いかぶされるより抱きしめるのはやめてほしい、手を握りながら手の甲をさせてほしかったって言ってる人があるんだけど、一人で違うから子供さんに聞いておいてください。で、パニックになった時、先生どうしたらいい、そばに行って背中さすろうかとか、子供ちゃんと答えると思います。ね、で、ゲームをやめさせるとパニックになる子大体多いと思うんですけど、予告すごく大事、推定の平気がダメなんで、いつまでやってんのって言ったら大体パニックになるけど、やり始めた時に何時に終わってねって約束しとく。で、それでも忘れるから、ハーフタイムとかクォーターで全部言ってくれたら、30分でゲームやるよね、あと15分だよ、あと5分だよ、ほらまだ約束の時間だよって。で、ああ、うるせえクソがやめないんだろうって、ね、やめてもペアトレだったら普通怒っちゃいますよね、こんなの。何その言い草とか。ペアトレはやめてはいるよね、乱暴にやめたら乱暴に良くないってやめてるから、あ、やめれたねってまず褒めちゃう。で、乱暴なのはスルーしちゃう。こういうとこでも褒めた子を探すんですね。あと、勝負に負けるとパニックになる子はこれも予告します。大体勝つと思ってやるからね、この子たち。なんかくじ引きも一等賞取れると思って引くから、外れだったらパニックになるんだけど、トランプするよって、負けてね、暴れるならやめとこうって、ね、で、勝つかもしれないけど負けるかもしれないよって言って浮いてあげた方がパニックにはならずですよね。で、お倒れをちょっと飛ばしますか、いいですか。で、これはね、自分でやってることが分かってすごく大事なことなんですが、意外と発達障害特性の方がなかなか分かんなくて、スペクタムの方が大きくなってからやっぱり仕事をした時ね、自分のやりたいことを自分のやり方で自分のペースでやるから、なかなか指導が入らないんです。優先順位が違うし、やり方も能率悪いことやってるし、時間も守れない。そういう時どうしてるかっていうと、職場ではビデオに撮るみたいです。ちゃんとできてる人とうまくできない同時に撮って、あなたはここをこうやった方が隣の人に見たら早くなるよね。私たちは自分のやってることをこの辺から見れるでしょう。私今こうやって座ってるの行儀悪いかなとか、なんか自分のこと分かるじゃないですか、監視って。発達障害の場合、それが自分からしか見てないから、他から見れないから、何でやるかっていうと、映像に撮ってあげるとか、ロールプレイするとか、人形劇。これロールプレイの例ですけど、男の子ね、小学校2年生で、女の子にチューチューしてもらう。いくら注意してもやめない。女の子嫌がってるよって言ってもやめない。じゃあっていうので男の子に女の子役やってって、で、学校の先生にこの男の子の役をしてもらった。で、学校の担任の先生がその男の子にチューチューしていくわけね。嫌だ嫌だ嫌だけど、それもチューチューしていくのね。で、なんだなんだとこの男の子が後ずさりして、どうしたのって聞いたら、怖え怖いって。だからあなたがチューチューしてたら、その女の子も怖いかもね。ここまで手間暇かけないと相手の気持ち分からないみたいに説明しただけでは。 説明するよりもこういうロールプレイするとか、何かこうお人形を使って自分の行動をやっぱり客観視できるようにしないとわからないんだと思うんです。で、子供っていうのは自分の自尊心っていうのはいろんなお勉強の力とかコミュニケーションとか様子とか振る舞いとか運動能力で自分のトータルの自尊心作っていくんだけど、育てる中でできていくんですけど、普通であればいろんな自分の苦手などいいとこを総合して、まあまあこんなもんかなって思うんですよね。例えばこの人は勉強苦手、スタイル顔とまあまあ運動下手だけでワイワイ喋る人もいる、思いやりもあるし、まあ私幸せかな。発達障害特性のこと、一つのことに張り付いちゃうから、一つ何か自分で嫌なことがあると俺もうダメ、死ぬところ落ちちゃうのね。例えば私がブスだと思ってることが成績悪いとか、何とびできない、友達いない、疲れてばっかり、何もいいとこない、死にたいとか、ここなんだっちゃうね。トータルでいいとこ全然探せない、局所的な自己評価で自尊心を形成しちゃうので、否定的に捉える傾向があります。死にたいってよく言いますよね。でそれは死にたいがつらいということだって、本当に死にたいという意味ではないと思うんだけど、こんだけ落ち込んでしまいます。だから発達障害特性の方を私たちがうまく育ててあげれば、なんとか社会に生きていけますけど、叱ってばっかりだったらもしかしたら反社会的行動になるかもしれないし、ね、就労できない子にしちゃうかもしれないし、あと引きこもりしちゃうかもしれないし、あとは二次障害のうつとか不安障害とか睡眠障害で精神科の外来あるいは入院とかになっちゃうかもしれない。私たちってすごく大人に関わり問われてますよね。だから私たちは共感相手であって褒めてあげないといけないけど、やっぱりいけないことは毅然とした態度でやらなきゃいけないところだね。で、もうちょっといいですか？いいです。岩手県の発達障害対応医療機関なんですが、昔南光病院さんやってました。で、前田先生が中央病院でやってて、森岡は子ども病院、それから道徳療育院が14年、それからいろんな法律ができて、療育センターができて、それから前田小児科クリニックが開業されて、徳森田先生が二戸で開業されて、あと岩手医大の心のケアセンター、赤が小児科で、グリーンが、精神科ですけど、あと精神科の先生、森岡で清和病院さんであったりとか、森子さんであったりとか、あと奥州市の桜クリニックさんから一ノ関陽明夫先生とか村上先生、それから宮古では山口病院の及川先生と、大体発達障害を見てくださる精神科が増えてきたんですね。で、これは私日学領域の数なんですが、年間の総数が23,000、今6,000なんですね。もうこれ私のマックスです。これ以上も吐けない。でこの病院でもこういう状態で3ヶ月待ち、6ヶ月待ちの状態なんですね。で、そういう外来から見えてきたことっていうのは、カウンセリングしても、ね、疲れ切ったお母さんがなかなか元気にならないなっていうのと、あと医療機関の待ち時間長すぎるなって、で、あとは溶けるのがあまりにも多いな、こういうことがなんか出てきたんですね。で、私は、お母さんに私一人一人喋ってもお母さん元気にならないから、ケアトレを密読で始めました。これグループワークなんですけど、すごくお母さん元気になるんですね。で、あ、ケアトレはいいなということで、今地域にも広まってほしいなと思って活動してますけど、あと医療機関の待ち時間、例えば6ヶ月そう待たせたら子供学年変わっちゃいますよね。医療に行く前にやることいっぱいあるんじゃないか、みんなその病気薬使うわけでもないですよね。そしたらどう関わるかっていうのに、ペアフルって比較的とっつきやすいんですね。それを皆さん知ってもらえたら、例えば保育園とか学校で問題行動をうまく介入できるんじゃないかということで、ペアフルをなんとか広めたい。あとは不器用な子には今病院で訓練してますけど、いくらやってもらえてもたくさんいるので、これもまたどっか学校さんでやってもらいたいなと思うんですけど、もう病院だけではできないということで、今26年に紫波町で仲間募って一緒にペアトレ普及活動やりませんかって言ったら、女の人6人が集まってくれて、今アレンとってペアレントのペアとってますけど、アレントを立ち上げて今ペアトレの、実践検証であったりとか、待ってる間お母さん不安ですよね。半年も誰かに相談したいじゃないですか。相談会を開いたり、あとは うちの訓練士に出て行ってもらって、例えば障害者 A さんですね、教えたりとかやってます。で今日も今古館公民館でピアトレの実践研修アレンジやってます。でピアトレちょっとやりますね。ピアトレーニングはアメリカで生まれた ADHD に対するあのプログラムなんですね。それを日本に、持ってきて、訳して日本で使えるようにしたのが、まあ、国立精神神経センターのメンバーなんですね。そこの方が今辞めて豆の木クリニックを、上林先生というドクターが開業されて、藤井先生というソーシャルワーカーの方と、あとは CD さんがやってる。でピアトレは本能療法です。で子どもの問題行動、例えばおもちゃをたくさん出して片付けない、叱られる、片付けないという行動の前には、これを何とか是正するときに、例えばその引き金、おもちゃをたくさん出して遊ぶとか、ここをやめれば片付けるのは楽ですよね。だからおもちゃの数を制限するとか、片付けた後次ので遊ぶっていう先行状況を変えてもいい。でもペアトレは違うんですね。片付けないことを叱るんではない、叱るんではなくて、叱るっていうのはね、ペアトレでは否定的注目、怒っちゃう、そうじゃなくって片付けたことを褒めるっていうのはできないんですね。だから片付けないときに、例えば一緒に片付けようとか言って、ちょっとでもはーんってこう投げたとする、子供が片付けりゃいいんだろう。でそこでピアトレだったら、あ、片付けようとしたんだねって褒めちゃう、そういうやり方なんですね。だから結果を変えて、この片付けないっていうところを片付けるようにする、とにかく褒めたい、褒めてあげたいということなんですね。で子供って言わせると注目っていう話最初にしたんですけど、とにかく注目引きたい、ね、だから否定的注目も引きたいわけですよ。でもそれだったら問題行動どんどんどんどん起きるから、肯定的注目だけを与えていこうと。だからいいなと思った行動の時はお母さんは注目するけど、やめてほしいなと思ったらそこには介入しないというやり方なんです。で行動っていうのが出てくるんですけど、例えば自分のお子さんでいいところ、いい行動は何って、お母さん結構優しいとか言うんですけど、優しいっていうのは行動ではなくて、これね、気質です。でピアトレで扱うのはこの行動です。例えば優しいと思う時って、お母さんどんな時って聞いたら、小さい子と遊んでくれるとか、あと気が利く子だっていう子にはどういう時そう思うの、いたらご飯の時お箸を並べてくれる、あと乱暴だなと思う時ってどんな時って、弟のおもちゃを黙って奪い取る。でこの行動をお母さんに見るようにまずトレーニングします。バフッと見るんじゃなくて、この行動がいいかどうか。でそうやっていくと、お母さんがいいなって思った行動はどんどん褒めていったらいい。でやめてほしいなって思ったら、そこには注目しないで、やめたら褒めれば。でそれも危険な行動ありません、嫌な行動でも意思投げるとか、これは何とかやめさせて、やめたら褒める。だからペアトレは最終的にはみんな褒めてあげるんですね。でセッション10あるんですけど、毎回宿題が出るので、半分は宿題の発表で、あとの半分はその日のテーマを講義して、お母さんに子役とかロールプレイをやっていくんですね。で会場設置はホワイトボードさえあればいいんですけど、リーダーとサブリーダーがファシリテーター、こんな感じですね。で最初にピアテルの会場を説明して、名前を言ってもらったり、で、まあ、自己紹介よりも他己紹介か、他己紹介でやってます。でセッション1、ここがもうミソです、ここがキーです。こういうふうにサブリーダーと書くんですけど、子どもの行動を3つに分ける、これができたらあと簡単。このお母さんが好ましいと思う、お母さんが好ましくないと思う、お母さんが許しがたいと思った行動を書いてくださいって言います。でお母さん大体バフッと見てるので、行動ってなかなか 見れないんだけど、よく見たら挨拶してくれる、食事は全部食べてくれる、ね、こういうの発見するわけですよ。で好ましくないと思うのは宿題をしないとか、ゲームをやめないとか、歯磨きしない、許しがたくのは叩くとか、石を投げるとか、道路に寝転がる、これ命にかかりますよね。でピアトレでやっていくのは好ましい行動、一番左端ではどんどん褒めていこうと。そうしてると真ん中の好ましくない行動は手をつけなくても減っていくって言われてるんです。でこの好ましい行動、どんだけお母さんが書き出せるか、行動を書き出したら、その行動をやるたびに褒めたらいいわけですよね。で その好ましい行動が出た時に褒めるんだけど、褒め方を教えます。セッションには、褒め方、いい子ねとかじゃなくてね、タイミングは 25% で、例えば宿題終わってからよくできたねって言ったって、宿題できない子には褒めてあげるとこないじゃないですか。だからランドセルを机のとこ持っていったら、あ、ランドセル机に持っていくんだ、もしかして宿題やろうとか言って、こう 25% ぐらいで褒めちゃう。で、今日ピアノの実習に来てた方がいいこと言ってくださって、いつも靴を左右履き違える子がいるんですって。で、 25% どこでも見ようと思ったんです。左右間違って履いてしまったら、履いたねって褒めるのもおかしいなと思って、じゃあ靴を 見るのを 25% にしようって考えたんですって、その保育士さん。で、その子が靴を見たんですって。その時、あ、靴見たねって、左と右間違わないように見てるんだねって言ったんですって。そしたら、そういうつもりなかったと思うけど、この一生懸命こう見て、ちゃんと左右を考えて履けたって言ってました。だから、その 25% のところで褒めちゃう。で、最後までなかなかできないので、宿題とかちょっとでもいいとこあったら褒める。で、すぐにその場所で褒めてあげてください。褒めるときには、近づいてちゃんと子供の顔を見て目線を合わせて、これはね、ロールプレイでやったらね、お母さん子役でやるでしょ。で、こっちのお母さんをお母さん役して近づいて、例えば、マミちゃん、お片付けできたんだ、ありがとうねって言ったら、子役をしたお母さんすごく嬉しいと思うんですって。こっちでお茶碗洗いながら、あ、片付けたの、 ありがとうっていうのと全然違うって言ってます。これ体験しないとわからないので、子供はやっぱりわざわざ僕のところに来てくれて、僕の顔を見てニコッと笑って褒めるときは行動を褒めます。いい子ねじゃなくて、これをやってくれてありがとうと、その行動を、人間性を褒めるとかじゃなくて行動を褒めます。で、顔を磨いて偉いねとかね。で、そのときは褒め方いろいろですよ。大げさに褒めるのが好きな子はわーとか言ってあげたらいいし、さりげないのが好きな子はいいとか、肩ポンポンとか。で、ちっちゃい子のときはよくできたねって言って褒めてもいいんだけど、大きくなってくるとそんなのかとか思うので、一番いいのはありがとう、助かるっていうのが、ありがとうという言葉はすごく褒め言葉と思います。で、今日ペアトレ自身フルダでやってるのは2日目なんですが、宿題発表でやっぱり家に帰って褒めたら全然子供違うって言ってましたね。どんどんやるようになったって、褒める力はすごいですねって言ってました。で、これ参加したお母さんが 25% で褒めたらいいのは楽ですね、 100% まで待たなくていいんですね、あと子役を体験してみて視線を合わせて穏やかに褒められると違いますね、子供の気持ちが分かった。で、これがこの先生、褒めるっていうのは別に褒めるというか肯定的注目なんですけど、その子を認めてあげるということだと思うので、例えば学校の先生が元気でいいなということ、君のことを好きだよという注目ですよね。あと、掃除をありがとう、感謝を伝えるのも肯定的注目。あと、昨日君走ってたね、頑張ってたねっていうのも、見てたよ、頑張って走ってたねの肯定的注目。あと、手伝ってくれるって促すっていうのは小池の先生よく使ってますけど、それを君は耐えられる対象だよ、もし手伝ってくれたら褒めることできますよね。こういうのは肯定的注目でいっぱいあると思うんですけど、ね、幼稚園の先生とか学校の先生、子どもたちみんなにやってあげてほしいなと思います。で、3、4は無視、難しいんですけど、例えばこれ、いつも買って買ってって子供を言った時に、お父さん買っちゃってたのね、それをお父さんにちょっと買わないようにしてもらいたいので、うちの職員が買って買って、この役してます。で、お父さんいつもできなかったんだけど、この日できたんですね。で、お父さん子供の方見ないで静かに無視してください。人間性を否定するんじゃなくて、買って買って買ってっていう言葉にだけ、それだけ無視するんですね。で、子供ちょっと疲れたらしんどくなるじゃないですか。いくら買っていてもお父さん振り向かなかったら、はーんとかなった時に、あ、今日は買わない約束だったな、約束が守れて偉いなとお父さん自分で考えて言えたのね。なんか無視と褒めて、まあ難しいんですけど、なんかその子の今日やってた例題はね、お母さんが、夜ご飯作ってる時に、ねえ、ジュース欲しい、子供がジュース飲みたいとか来るんですけど、ご飯前にジュース飲ませたくないじゃないですか。その時にお母さん無視してください。子供を無視するんじゃなくて、ジュース欲しいって言葉だけ無視したらいいから、黙々と調理しててください。で、子供がだんだん疲れてくるんですね、ジュース欲しいよって、お母さんがあんまり反応しないから、ちょっとトーンが落ちた時に、 お母さんはどういうか、じゃあじゃがいも一緒にむくとか、あの違う話題に誘うのも肯定的注目。だから褒めるってなると難しくないから、肯定的注目ってなるとその中の一つがまあ褒めるなんだけど、まあ、子供のことをよく見てあげるってことなんですね。であとはね、この無視っていう言葉ね、やっぱり日本語の訳が悪いと思うんですけど、あの無視してるんじゃなくて否定的注目をしない。例えば立ち歩きした時にそこに入るんじゃなくて、立ち歩きしてない時にいい時に褒めてあげてください。悪いことをしてる時に注意するとなかなかそこは悪いことをずっとし続けます。でそういう嫌な行動は見てみるふうにして、なんかちょっとその嫌な行動が収まった時にすかさず褒めてくださいということですね。であとはね、子供に指示を出す時にはいっぱい言ったら子供も覚えれないから一つだけ、あとは予告、先ほどやりました。それからやっぱりお母さんはいつも CCQ という言葉、ピアノレでは使うんですけど、カームクローズクワイエット、穏やかに近づいて静かに、そういう雰囲気でお母さん喋ってね。あとはシールを使ったりとか、あと朝の何時になったら何をするとか、あと僕選べない子は2択3択で、まあ、こういういろんなスキルがあるんですけど、これは例えば歯磨きできたらシール、いつか溜まったら100円マックとか何でもいいんだけど、シールじゃなくてあの100均でガラス瓶とビー玉買ったお母さんありました。夜の歯磨きしたらビー玉1個もらえるのね。1個ずつ食べて満タンになったらなんかすごくいいものを買えるとか言って、で歯磨きができた。でこのご褒美使っていいんです。ただご褒美を入ってあげるんじゃなくて、そこにきっちり褒めてあげないといけない。歯磨きもして偉かったねって、そこが大事なんで。で子供はやっぱりご褒美ないと頑張れないから入って渡してもいいけど、ただはいビー玉ってのはよくないですよね。でこれは、いろんな時間があるときに、帰ってからコーヒーにするっていうのをできたら丸をつけるんですけど、いろんなお母さん作ったのありますね。これは6月1日ホットケーキ作れるかな、6月2日お手伝いを1個、お手伝いを1個やったら100円あげる日とか、なんかシールを全部貼ってますね、まあ、できなかったも三角になってますけど、このお母さんはシール貼らないとパニックになる子だったんですね。だからできなかった日もシール貼ってます。大丈夫シール頑張ろう、すごいいいですね、お母さん素晴らしいですね。大丈夫だよ明日頑張ろうシール。でこれは兄弟喧嘩がひどい子で、兄弟喧嘩しなかった日は2人にシールをあげたお母さん、ね、これは5個たまったらジャンボアイス、10個たまればじゃがりこってちゃんと目標があって到達ラインを明確にしたお母さん、頑張りますって上に帰りますよね、子供ね楽しくやってますね。でこれは、危険な行動の時に制限ってあるんですけど、これ積み木遊びをしているうちに、取り合いになって喧嘩になって投げ始めたら危険ですよね。どうするかというと、まず初っ端から喧嘩しないので仲良く遊んでいる時に褒めちゃう。積み木を順番に使ってるんだね、二人とも偉いね、妹に積み木を貸してあげるんだ、優しいね、ちゃんと行動を言ってるでしょ。ただ優しいだけじゃなくて、この行動を言うのがすごく大事なのね。で喧嘩が始まりました。で指示します、積み木を投げるのをやめなさい、静かに言うんです、指示で。でできたらあやめるんだねと褒めたらいい。でまたまた投げてる、積み木を投げるのはやめなさい、もう一回言います。でやめたら褒めたらいい、やめなかったらもう一回積み木を投げるのをやめなさい。で従ったら褒める。でそれでも投げた。そろそろ止めないといけないね。そしたら、もし投げるのをやめないなら、積み木は10分間使えませんって勧誘します。で、そこで従ったら、あ、やめれたね。で、それでも投げたら、積み木を10分間取り上げる。さっきのお約束だったね。あんまりごちゃごちゃ言わない。で、10分経ったら何も言わない。今度は喧嘩しないんだよじゃなくて、はい、10分おしまいって渡す。これがピアトレで教える警告なんですね。で、あとは学校との連絡を先にます。で、ピアトレってやっぱ本で言っても多分わからないと思います。やっぱり宿題を出されて、自分の子とか、担当している子供にやってみて、すごいリアクションで学んでいくもんだから、ぜひ実践コース受けていただきたいと思います。で、最初は、ピアトレって思ってた人も、最後にはやっぱりロールプレイで子供の気持ちがわかったとか、褒めたら子供がどんどん変わった、いや本当に私叱ってばっかりいてました、宿題があるから悟れないからね、嫌でも子供の行動を見るようになる、 で私一人じゃない、困ってるお母さんいっぱいいるっていうピアカウンセリングします。ね、あと学校の先生でお母さんの人見たんですけど、ね、勤務する学校にも発達特性のがいっぱいいるから、教師も手当たり知ってたら子供に上手に介入できるのになって思いました。でこれは本を読んで自分何やってたけど分かんなかった、ピアノを受けて分かった。だからピアノが何でいいかというと、私一人同じこと言っても全然ラッチャーがないので、やっぱりグループ力があるんですよね。お母さん同士に励まし合う、私一人ではない。あと宿題やれるのがすごいです。2週間後に来る前に子どもの行動を3つに分けてくださいって宿題が出るので、嫌な方でもやります。で間違ってもリーダーは怒らない、お母さん頑張ったねってお母さんまず褒めて、でお母さん間違ったらうまく教えていきます。であと家族に伝えやすかったりとか情報交換だったりとか、10回とかで4ヶ月ぐらいかかるんですけど、その間何回でもリーダーにいろんなことを聞けるから少しずつお母さんのスキル上がってきます。で子どもの問題行動でお母さん怒ってばっかりで、ね、お母さん疲れちゃって親子関係めちゃくちゃ、こういう修羅場になってるわけですよ大体。そこをペアトレでちょっとお母さん技術スキルだから褒めてみてって、褒めたくなくても褒めてみて、行動を褒めてって入ると子どもはやっぱり減るんですよ問題行動。そうするとお母さんが楽になる、このお母さんが楽になるのがすごく大事です。子どもを変えるペアプログラムではないので、これ親子の関係を改善するプログラム、いい循環になるように、今悪循環だったのをどっかで褒めることでお母さんも楽になる、子供も楽になる、家庭が平和になる、ここが目的です。で例えばね、例えばこういう感じですよ。例えば友達の家に行ってて帰りたくない、帰ってきなさいって吸ったもん出して、最後に家大嫌いだ、帰られるんだけど帰ってやろうとか言ったとします。高校生普通はその言い方何を、もう帰ってこなくていいとお母さん言ったんです ね。あとそろそろテレビ消して寝なさい、ああまだ見たいのに、寝りゃいいんだったらふてくされ壁ドーンと叩いてドアパチッと閉めていったら壁壊れて、そだって怒りますよね。私も親だと怒ります。ペアトレではね、ぜひこう頑張ってほしいんです。気をつけて帰っておいでって、今日はあなたの好物の帰りだよとか、テレビ消してくれてありがとう、あったかくして寝てねとか言えますかね。でこれペアトレはスキルなので、こういうふうに言うと子供はえとかなります。いつものお母さんと違うので、で素直にお母さんの指示が入るようになる、まあ、これペアトレ極端に言えばこんな感じですね。でアネットではこのペアトレがすごくいいから、なんとか広まらないかなということで今広めてますけれども、なぜお金がなかったもので今岩手県の委託事業と岩手県保健福祉基金をいただいていろんな活動してるんですけど、サポート文庫を作ったり、あとは今豊真根の保育士さんいらっしゃいます、なんか名簿にあったんですけど、豊真根保育士行ったことあるんですけど覚えてらっしゃいません、いなかったその時に、はい、ああそうね、これ豊真根保育園です。左側が豊真根保育園って3つ保育所持ってるんですかね。そこの方がみんな集まって私がお話しして、あとペアトレを見てもらいました。あとは子育て相談会に4回ぐらいやってます。半年間待つのは大変だろうと思って、でペアトレやった方がいいお母さんいっぱいいるんですね。その間ただ待つよりもペアトレやって子供とうまい、ね、いい関係になった方がいいよねっていうことでやってました。あと去年で今年の夏、どっかでペアレントトレーニングのリーダーになってくれる方がなりたいなと思った方を育てたくって、今まで東京まで行かないといけなかったんですが、まあ、私たちからも東京の先生はもう大丈夫って言ってもらったので今年初めてやりました、小川で。で多分何人かはペアトレを地元に帰ってやってくださってると思うんですけど、こんな感じですね。グループ前に出てこのやってますよね。でそれをみんなが見てるっていう感じで、でロールプレイ、他の人のロールプレイを見ることでいろんな褒め方や無視の仕方を学びました。ロールプレイをして母子の気持ちを体感できます。やってみないと分からないね。ロールプレイ恥ずかしいけどやっぱりやった方がいいです。で担当している子どもさんの姿とか自分の対応とか関わりを振り返り、ハードルが高かったなって、担当している子どもにすごくハードルの高いことを言ってしまってたな、でこの子は後日ハードルを下げたらすごくうまくいってます、だから私が求めてたものが高かったな、ハードルをちっちゃくしてできたら褒めていったら今すごくうまくいってます。あと親とこうすれば いいんだと少し楽になりました。親とすれば、親御さんとね、親とすればこうすればいいんだ、楽になった。25% ルール、どのお母さんも忘れません。25% ルール。25% のところで褒めたらいいんですよ。で、そこを育った人が今、これだけペアトレを取り入れてくださっています。10回やってるのは、徳丹さんとアレントぐらいで、あとはなんか子育て支援の中に5回。5回とか4回とか入れてくださってるんですけど、味噌はね、本当に3つに分けて、好ましいのを褒める、そこできればかなり違うので、そこをやってあげると、1歳半検視とか3歳児検視でお母さん、上手に子育てできるのかなと思います。で、今、やはり地域で連携がいるかなということで、手話町で活動してるんですが、アイエントのメンバー、医療職も教育職も保育も福祉も全部揃ってるんですけれども、市話町の拡大ネットワーク会で警察も実装も全部入ってきますけど、そこで今なんか地域で連携したいねということで今やり始めてました。で、ちょタイムリーに、開業医の先生が僕たちも何かできるはずだからやりたいって今おっしゃってくださってるので、開業医の先生が見てくださったらね、半年も待たないでいいんじゃないかなということで、そういうふうな気分になってきてました。はい、すいません、なんかすごいいつもオーバーしてしまって、はい、ありがとうございました。